Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和2年10月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜もハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
今週もゲストはこの方です。
小説家の塩田武です。よろしくお願いします。
そうなんです、うん、塩田武さんをゲストにお迎えして、はい、2週連続、は
い、元気いっぱい、
元気いっぱい、はい、阿川佐和子 VS 隅田隆平 with 香川照江、どっちがあるねん、聞く力スペシャル第2夜ということで、
すごいまとまってきた。
VS 構造いらんで、うん、やめとこ。
いやもうね、先週は、うん、まあ五分五分やったんじゃないかと、
いい勝負したと、
うん、こっから後半戦でちょっとね、
そうですね、ちょっと息切れが心配ですね、
いかんがみたいにね、ちょっと例え古いですけれどもセコのライバル、うん、はいはい、はい、なっちゃうよ、なっちゃわないように、
はい、
うん、いやー先週は濃厚な、うん、
深かったな、
ね、作品の話はもとより、うん、その小説家とコロナ、
うん、
コロナ禍の中で、うん、塩田さんが考案された、うん、
またあの先々週ですか、はい、うん、坂上さんのアシストがすごいですね、
うん、
秋さんの、はい、アシストがあって、
はい、あーのーそうですよ ね、メールでのね質問がね、う
ん、さすが坂上さんですよね、
編集者講談社のね、先週もそのね塩田さんの、うん、実は小説を書く上で8つのルールっていうのを、ね、うん、はい、見つけたというようなお話が聞けまして、はい、リスナーの方はもしかしたら本当に全く違う業種でも汎用性あると言いますか ね、うん、
あるかも
ね、自分に当てはめたらなんかこういうふうに作れるんじゃなかろうかなっていう、うんうん、
ヒントになりそうやね。
テル先生はそういうお仕事なさる上でルール公式化されてるもんでありますか？
ないけど、すごい身につまされた小沢の話聞いててね。
うん、あ、そうですか。でも、うん、テル先生も結構そういう、そう、なんか理論化するタイプじゃないですか。
まあ、その、こういうあり方でいなければいけないな、みたいなことは、まあ、割と、Facebook にちまちま書いたりしてる。
あ、もう、最初から、聞いて
そうそう、求めてないのにね。やがしは、僕のやからええやろ、別に。
聞いて、聞いて。
ええかな、俺の番でやっとんねんから。
承認欲求のお化け。
いいじゃないのよ。
いや僕 もう身につまされましたね、まあまあ、うん、本当に
そう、あの年下やで、
ね、うん、私たちより3つ年下ですよ、
うんうん、
そっか、同い年ですよね、
同い年、昭和51年12月伊手座でね、
こんな深く考えてはんねや、
そうなんですよ、
うん、
ほんまにもっと感覚的な、
うん、
あ、このパターン大丈夫なパターンぐらい、
うんうん
うん、ほんまに
薄い哲学い
でも今週も台本真っ白なんですよ、いやこれすごいですよ、やっぱりこっから作っていくんですからね。
う
ん、
はいはいはい、そう、そういう意味では。
うん。
臨機応変さというか。ね、それはすごいね。
いや、まあでもね、うん、あの、ラジオ論みたいなもんじゃないですけど、うん、あの、ほんまに話すこと決めてたら、うん、結果的に思わなかったりするんですよ。
う
ん、
ああ、そうやね、う
ん、はいはいはい。で、話すこと、大体まあ項目は決めてたりするんですけど、その時にフレーズまで決めてたら、不自然になるんですよ。うん、
はいはいはい。
これ言わな、みたいなのが、そうそうそうそう、どうしても。
はいはい。
で、だから自然に、照江先生とか、カミソリ負け弁護士軍など喋ってた時のやりとりで、方が、聞いてて面白かったりするので、難しいですよね、うんうん、本当に。
名人記書に遊ぶですよね、まさしく。その決めずに、あえて不安定な方に行くという。
あれやっぱあるやん、哲学ちゃんと。
うん、谷川名人クラス。谷川先生と一緒のことを今おっしゃいましたよ。
は
いはいはい、
谷川。
はい。呼び捨てした。どうしたどうして呼び捨てした、
ね、いや、これね、丁寧にご説明差し上げますと、はいはい、90分番組を2本撮りしておりました、うん、
一瞬意識飛んだね。
一瞬意識飛んで、谷川って。
継承の言葉出てけへんね。
継承が飛んだ。びっくりした。目が映られてたもんね、今。
ね、塩田さんがゲストに お越しくださるということで、これ1本では足りひんやろ、って思いまして、うん、じゃあ2本撮りしましょうか、って言ったものの、90分番組のこと忘れてたんですよ。
うんうんうん、
この番組30分時代あったじゃないですか。
はいはい、
その時あの、棚橋選手とか、来てくれた時は日本撮りとかしたことあったんですけど、
うんうんうん、
なかなかのものです
ね。そうですね、
うんうん。
1時間半の日本撮りってなかなかですね、は
いはい。ただやっぱ話題の作家さんやから、まだまだね。あの話してへんやろ
そうなんです。先週は新刊。
すごい綺麗なパスや。さすが、レギュラー。
いやいやいやいや。こしゃくなね。素人のね。朝知恵でございますが。
先週は新刊デルタの羊スペシャル。
はい。
デルタの羊に光を当てて、90分を起こしたんですが、はい、今週はたっぷりと。
はい。
はい。10月30日公開の映画、罪の声を特集しようかなと。は
い、ありがとうございます。もう公開まで、もうカウントダウンですよね、本当に。
そうですね、これが28日なんで。
もうじゃあ、2日後には、いよいよ公開という。
そうです、そうです。森山塾さんからいただきました。
ありがとうございます。
墨田先生、香川照江先生、そしてスペシャルゲスト、小説家で、はまぐり御門ファミリーの塩田武史さん、こんばんは。
こんばんは。
まずは、罪の声が累計70万部突破。おめでとうございます。
ありがとうございます。
この間、私、新聞の広告かな、中で読んだ時、はい、もう72万部って書いて
あ、そうですね。あの、70、累計ですけど、72万部という。
72万部ですよ。
すごいな。
出版不況の中。は
い。もういや、本当にありが
たい。いや、またこれから売れるかな、ほ
んと。いや、そう、なんでここへ。なんでここへ。
なんで声潜めた。
関西の嫌なおじさん。
嫌なね。もうそういうのやめましょうよ。
売れるで、これ
も。もう、そういうのやめましょうよ。ほんまに。もうちょっとソロ版弾くのもやめてください、ほんまに。
持ってきてるもん、また。
やめろ。
なんで持ってきて
はんの、
ね、やめてくださいよ、ソロ版弾くの。
パチパチ言うてへんやろ。
商業高校の生徒みたいな。
なんでやる商業高校の生徒、一生懸命して
ます。いや、ソロ版のすごい未だにやってるんで。
未だにやってる。
いや、そのね、すごいですね。大会とかで優勝したりとか。
はいはい。
いや、ほんまね、びっくりですよね。
おかげさまでありがとうございます。
あの、プルーフ、
うん、
ね、
うん、
そういう、
うん、
あれは関係者に
配る
っていうような、はいはいはい、その冊子から僕ね、あの、うん、読ませていただいて、その本が4年で、うん
はい
ね、いやスクリーンで全国で公開されるという。
深いですよね、はい、もう本当に。私にとって初映画なんです。
そうですね、ドラマ化されてますけども、
はいはい
はいはい、
本当にもう、楽しみで今から。
ここにね、僕らは乗っかりますよ。ほ、うんまに。
おい。
もう。
俺、何の得もあれへんがな、そう考えたら。乗っかるもクソもな。
もう、便乗しまくりますよ、本当に。
知り合いやで、言うて喜んでるからな。
正直言うてます、僕
も。なんか、
そう、こう、あの、話題でやることあるんですよ。
うん、
こういうのがあって、とか
あ
ったら。
あ、そうですか、ありがとうございます。
あの、原作者。
う
ん、友達やで。
もうなんだな、書いてるやから、その。
ただ、日経新聞でも、
そうよ。
こういう
公式にも、認められてるから、
はい、あなた。そうです、そうです。うんうん、だから、そのね、
うん、
でも、それをまた、なんか、その、日経新聞で、塩田さんが、こういう賞で書いていただいたのを、写メで撮ってる写メを見せたら、そこまでしたら、ちょっと、ね、
うん。
うん。いやらしいかなっていうのもあるんで、そこはね、あの、知り合いですよぐらいで、とどめてるんですけれども。いや嬉しいですよね、うん、本当に。
あでも本当にもうあの夜のことは楽しくて、うん、その初めて出会った時ですね、はい、坂上さんにご紹介いただいて、
うん、
まあとにかくその僕の憧れの人でしたから、そうそう狼少年っていうのはもう関西のあの時の、うん、まあその中高生に与えた影響っていうのはもう計り知れないものがありましたからね、うん、もうその墨田さんに会えたっていうんですから
ね、それに憧れてお笑いをされたんです
よ
ね。
そうなんですよ。そうなんです
よ。うん、そう
そうそう。すべて墨田さん発信ということなんで、
ね。だから憧れのヒーローに会えたと。
そういうことなんですね。
あの、僕も、じゃあ舞台挨拶登壇していいですか？
あの、絶対コントやってください。
早めに切ったぞ。
塩田さんの憧れの方ですね、うん、登壇して。
作品に関係ないね。
最後に、
残念ながら。
罪の声の公開の時に出てないですかね、うん。あの、ファッションショーでも最後にデザイナーが出てくるじゃないですか。こう最後に手広げて。
でっかい扱いを。この人のおかげみたいになってる。ちゃうやろ。
ダメですか？
ないない。
ダメですか、それは、うん。あ、そうそう。森山塾さんのメールに戻りますよ。はいはい、そして、うん、映画、罪の声公開を控えた9月29日の完成報告会の YouTube を拝見しました。
うん、あ、そうですね。
見てくれてね。
塩田さんと小栗旬さん、うん、星野源さん監督の土井博
康。
信弘さんですかね。ね、あ、土井信弘さんがステージに、はい。僕はこの日ダメやったんですよ。行けなくて、登壇できなかったんです。はい、
う
ん、残念ながらコロナ禍で。
椅子1個余ってたんですよ。
ま、寂しいな。
あれ僕なんです。はいはい残念ながらコロナ禍で無観客の報告会になりましたが、はい、終始和気あいあいな雰囲気が伝わり、公開が待ち遠しい、期待感がより増しましたと。もうでも2日後には公開されておりますから、
うん、そうですね、その完成報告会っていう のが、まあ、その一日取材日だったんですね、その報告会が夕方からあって、それはあの記者の方が言い張って、そこで、まあ、あの報告大体40分ぐらいですかね、あのして、それをまあニュースにしていただくというので、まあ、あの YouTube 配信後でやってっていう、まあ、それがメインなんですけど、それ以外でいろんな媒体 の取材を受けるという日だったんですけど、まあ、そこで1日、まあ、いろいろ受けたんですけど、まあ、その報告会ってどうぞって言われてからこう4人がバーッと登壇するんですよ、その袖っていうんですかね、扉があって、重たい扉があって、それを開かれていくんですけど、座り位置の順で僕が先頭をやったんですよ。で、その時に、ずっと司会の方がバーッと盛り上げてくださってた時に、真後ろが小栗旬さん、その後ろが星野源さん、
すごいな、
で最後は土井監督、で、その時に、あ、そうだと思い出したんですよ、これ歪んだ波紋の、NHK の記者会見の時も、松田龍平さんとか松山ケンイチさんとかやって、あ、これ質問したなと思って、で、それを思い出したんで、真後ろの小栗さんに、小栗さんも舞台もいっぱいされてるので、そうですよ、ね、もうこういう時って どんな感じなんですかって聞いたら、ダメですね、緊張しますって言って、緊張しちゃうんですよ。
大堀旬で、
星野さん、パッと見たら、星野さんなんてドームツアーしてるんですよ、5万人の前で毎日歌ってたような人ですよ、緊張してはるんですよ。へ、だからそこがなんかそのすごい新鮮で、なんか、あ、そこで役者さんって基本的にはその役に入り込んだら出れるんですけど、素の自分の時って慣れないらしいんですね。あれほどお二人ってもう本当にスターだから、それ、いっぱいの、ね、観客の前で、最高のパフォーマンスをしてる人が、記者会見聞くときに、やっぱり、ちょっと緊張しちゃうんですよ。
毎回、やっぱり緊張するから、そのパフォーマンスなんでしょうね。
そうですね。
ね、どんな舞台でも、そういう、緊張しつつ臨んでるから、正直僕なんてね、チキチキエンドウ波乗りジョニーのラジオなんて、ほんまに、緊張のかけらもないと言います
か。ギリギリまで雑談して入
ってた。ギリギリまで雑談してて。ね
え。あれ、そうですね。生放送ですよね。
生放送です。生放送ですけど、ほんまそうですよ。ずっと雑談して、ここのスタジオのドア開けるの、ほんまに20秒ぐらい前ですよ。
それ、ティーアップの前田さん方式ですよね。
前田さん方式です
ね。前田さん方式ですよね。もう、カバン、舞台袖に置いていくってやつですよね。
ほんで、早く帰れるように。前田さんも帰り早いタイプです
か？めっちゃもう本当に職人っていうか、もうパッて漫才してそのままカバン持ってお疲れて帰るっていう。
それは塩田さん神戸新聞時代のその演芸担当と。
はい、その時に聞きましたね。はい。
阪神賞もそうなんですよ。
そうなんや。
阪神賞の帰りの速さたるや。一回ね、祇園花月にお正月の挨拶に妻と娘連れて行ったことがあって、で舞台見てたんですよ、阪神巨人の舞台を、で、ね、家族で見てて、で、落ちなって、で履けていって、その同じタイミングで僕らもその、ね、座席を立って楽屋に向かったんですよ。で、楽屋に開けたら、トントンで開けたら、もう巨人賞しかいなかったんですよ。阪神賞はいらっしゃらないんですけど、阪神ちゃん帰ったで、すごいですよ。
職人や。
同じルート通ったはずやん。
同じルート、そうなんですよ。どこかで、はいはい、そうなんですよ。いなくなったんですよ。
いやー、そっか、まさかこんな話になるとは思ってなかったんですけど、ただそのプロの仕事っていうことですよね、結局。
いやー、だからそういうとこなんやろうなって思うんですよ。一個一個の仕事を緊張感持って。
はいはい、いやー、だからあれ、ほんと全く同じこと言わはったので、松田龍平さんも全く同じ感じで言わはるんですよ、本当に。
そうですよね。
はい。
だからおそらく、ティーアップの前田さんと阪神師匠に、なぜそんな早く帰るんですかって言ったら、全く同じこと言うんでしょ
う。あ、そうですね。
なぜ早く帰るんですかって。早く帰りたいから。
そうですね。動機それでしょうね。
そういうしかない。
なんかそういうのってありますよね。その、なんか履けるかっこよさというか。はい、僕がこのラジオ収録した後もずっと喋るじゃないですか。
そうやな。
ずっとね。
ウィーニングラン長いな。
ウィーニングラン。ずっとなんか走ってるじゃないですか、このグランドを。ね、走ってますけど、そういうのもスパッて帰る人は帰るって言うじゃないですか。
そうそうそう。
だからよく M 角さんがおっしゃる、さんまさんのかっこよさっていうので、さんま御殿の終わった後にさんまさんものすごいスピードで履けていくんですよ。さーっと履けて。で、出演者がね、なんかお食事用意されて食べてるのをまあ見てはるんですけど、その履け方の速さとか、その辺がやっぱりプロフェッショナルになる。もう仕事やるだけやったらスパッと。
かっこいい、さんまさんかっこいいですよね。もう一回だけ、どっかのテレビ局で、それこそ、ハケハルとこ見たんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。何かの、さんまさんの番組の取材で行ったんですけど、新聞記者の時に。
あ、そうですか。
はい。その時に、パッとさん、お月の人が、わーっとテレビ局の、関西の局だったんですけど、わーっと行くと、そのスピードが確かにすごく速くて、一瞬、あ、さんまさんやと思ったら、顔がすごいちっちゃいの覚えてたんですよ。はいはい。
ああ、そうですよね。
顔ちっちゃと思って、それで一瞬でさっと、さっそうと去っていかれて、めっちゃかっこええ、さんまさんと思って。
かっこええな、あれは。
かっこいいです。さんまさんがさっと行って、その後ティーアップの前田さんがまた追いかけてきて、
同じ番組。
その後今の阪神師匠がこう。
なんか、選手権みたいな。
選手権。誰が早いか。でもそれやったことなんですよ。ポスト吉本、はいはい、梅田、ここは、だから、JR 大阪か、ね、あそこに、ねはいはい、劇場あった時に、まあ、イベント出た時に、どんだけ早く帰れるかっていうのを自分の中でノルマを課して、はい。で、ほんまに、朝日放送の沼田さんっていらっしゃるんですけど、あの人が迎えに来て、迎えに来て、むちゃくちゃ言ってるけど、迎えに来てへんわ。見に来てくれてあって、はいはいはい、で、それで、じゃあその後飲みに行きましょうか、みたいな話をしたから、はいはい、沼田さんびっくりさせよう思って、はいはいはい、沼田さんよりさっき劇場出たろう思って、
なるほど。
なるほど。
さっきのね、阪神作戦ね。
阪神作戦。
そうですよ、うん。僕の中での阪神イズムですよ。
もう痛い。学園行ったらもういない。
学園行ったらもういない。で、その時はほんまに僕、沼田さんさっきに劇場出て、沼田さん待ってたんですよ。見に来てた沼田さんが外で、演者を待ってて。他のお客さんびっくりしてましたよ。みたいな。
さっきまであこに行ったのに。
そうですよ。何の話やね。
何の達成感があるんやろって、今、途中から。
小栗旬と星野源さんの話やな。
いやー、でも、なかなかの経験ですよね、
うん。そうですね。もう本当にありがたいですね。アイラに提談も、
そうですか。
もう発売されてるかもしれないです
けど。小栗さんと、
もう、掲載するんですけど、その提談もやっぱ面白かったですね。やっぱり、小栗さんも星野さんも、すごく原作を読み込んでくださってるっていうのが分かって、なんか小栗さんなんかはその質問に答える時もその、まあ、脚本が今回罪の声、はい、野木亜希子さんがものすごくいいんですよ、ねうん、ですごいんですけどやっぱりあの原作の情報量から、はい、やっぱ2時間20分にまとめるとか、うんまあ、削らないといけないんですけど、はい、その中で小栗さんがあのシーンをどうしても演じたかったんだけど、うんはい削らざるを得なかった、そこは悔しかった、みたいなことをおっしゃってくださって、すごいもう本音で話す方なんで、小栗さんって。やっぱ原作者としては嬉しいですよね。あの真相なのみたいな。
その多分ね、定談でもきっと、小栗旬さん、そして星野源さんと今をときめくね、スターと並んでも、塩田さんはほんまシュッとしてはるから。
シュッとしてる。
全然。
もう全くもうオーラが違いますから、もう本当にすごいですよ。もう、星野さんも小栗さんも、小栗さんがまずその見上げるんですよ、背高
い。背高いですね。
その時にこうパッて足組んで座って、はい、で、パッて定段なんで、はい、よく一列に座って、その、あいらはたまたまですけど、僕真ん中に座って見てたんですね、はい。で、パッて見たら、やっぱりもう、小栗さんのシャープな横顔と、足組んで座ってるっていうだけで、はい、もう、それ、絵画かっていうぐらい、バチッとハマるんですよね。
今夜の定談はいかがですか？
どうにも絵が張れんな。
いやいやいや、
チャリしとると。
というわけで今夜は、小栗旬&星野源 VS、隅田竜兵&香川照之。
恥ずかしい。
どっちが横顔シャープ化対決ということで、
まんまる。
はい。お送りしようかなと思います。水曜、ローでしょう。水曜ローでしょう。こちらのコーナーは映画や小説を法的に解説したりしなかったりするコーナーになるわけですけれども、うんはい、なんと今夜は映画罪の声を原作者の塩田武さんに解説していただくと、
ありがとうございます。
ねえ、こんな機会めったにありませんよ、
はい、いやー 嬉しいですね、うん、もうやっぱりこの番組、はい、そしてすみださん、テレ先生に、うん、まあ、これ聞いていただくというのがまだ感慨深いというかやっぱスタートですからなんかそれをこうまたこれなんかこう、何回も同じこと言ってますかね、私。なんかね、なんかこう、コーナー変わると、また気持ちも新たになって、うん、なんかしみじみするんですよね。
あの、僕まだ映画拝見してなくて、公開に合わせて見に行こうと思ってるんですが、
はいはい、ぜひ見に行きたい。
あの、今のお話やったら、私と照江先生が最後、スペシャルサンクスみたいなクレジット。
あの、クレジットですね。一応頼んではいます。はい。
全部受けるんや、これ。
一応言ってます。
嘘つき、
はい、いやいや、東方には一応言ってるんですけれども、はい、なかったらごめんなさい。
僕はでもね、心の目で見ます。
ま
心の目で、心眼で、
はいはい。
あるいは縦読みで、2週連続ユッキーなどネタしますけれども、はい。ダメじゃなかろうかと。いや、ついに、
ね、
10月30日。
はい。あさってになるんですかね。
はい。この公開初日は舞台挨拶あるんですか、は
い、いや、聞いても試写がもう終わってるはずなんですけども、はい、うん、舞台挨拶どうなんでしょうね。ちょっと私はもうその完成報告会という一月前のやつで、はい、一旦もう、お役御免というか、はい、という形なんですけど、あと演者さん中心になるんじゃないですかね。
なるほど。いやー、でも、ねえ、それ、塩田さんも原作者として一般公開って見に行かはる予定あります、
うん、はい、あ、もう多分5回は行きますね。
5回行きます、
はい、ちゃんと劇場で、ね、
というのはやっぱりスクリーンで、うん、はい、見たいんですよ。
あ、そうかそうか、試写室でご覧になれたんですか。
はい、そうです。試写室もスクリーンなんですけど、はい、東方の試写室で見て、本当映画館みたいな。
小さい目のですよね、
はい。映画館なんですけど、はい、まあ、実際に、うん、なんですかね、公開しているところで、はいはい、ちゃんとポスターも貼っててっていう。う
ん、で、お客さんの反応もダイレクトに感じられる、は
い、っていうところで、うん、見てみたいんですよね。
はい、そうやろうな、
はい。
そのリアルな体験をやっぱね、受けないと。
もう、で、実際その物語としても、はい、スクリーンで見たい映画なんですよね。うんうんうん、やっぱりヨークのシーンとか、そのイギリスのシーンがめちゃくちゃかっこいい映像なんですよ。うん、それはやっぱり大きな画面で見てほしいですよね。いや、もう、この映画はすごかったですね。いや、僕、その夏だったんですよ。はい、その死者を見たの、
はい、
で、東方の死者室で見たんですけど、それの時は、講談社のメンバーで行ったんですよ。で、行って、まあ、隣に、その、戸井さん、
はい、編集者。
編集者、はい。一緒に、罪の声作った。はい、で、まあ、一緒に作った編集者他にもいたり、うん、あと、その、まあ、ライツ関係の人とかも一緒に、まあ、見たんですけど、はい、まあ、人数は少ないですよね。はい、それで見て、もう、緊張を最初するわけですよね。やっぱ自分の映画がど、あ、ごめんなさい、原作がどう映像化されてるか。
ま、塩田さんの学生時代からの思い出のある、
ね。そうなんですよね。
テーマですもんね。
で、もう、脚本は事前にもちろん決定稿は、うん、いただいてましたし、その、一緒にこの改訂作業っていうのも加わってるので、脚本に関してはもう全く火の打ちどころがないものを野木明子さんに挙げていただいてて、まあそういった意味では安心は少しはしてたんですが、やっぱ映画じゃ映像ですからね、そうどうなってるのかっていうのがあったんですけど、もう開始早々から一気に引き込まれて、罪の声っていうタイトルがパッと浮かぶんですけど、その罪の声の出し方がかっこよくて、ふわーっとそっから一気に引き込まれるわけですよ。テープの声、星野源さんがテーラー、
はい、
でそのテーラーが、まあ、自分の、うん、ちっちゃい時のテープが見つかる
って、うんうん、そうですよね、
自分の歌声をまず聞いて、
はい、
でそれからまあ再生したら京都へ向かってて姉が霊能が流れる、
うん、そうですよね。
で調べると銀河万堂事件というのに使われたものだってことで、そこでもう一回何回も聞き直すんですけど、その時の緊迫感というのはすごいんです、はい、星野さんの、それから一気に始まるっていう、
はいはいはい、
いやまあ2時間20分本当にあっという間で、はい、まあ最後こうエンドロールがこう流れていって、うん、でこのウルさんという方の振り子というのがタイトル、はい、主題歌なんですけど、はい、この曲がまためちゃくちゃいいんですよ。
で、これが流れて、はい、あの、黒い中のクレジットが、こう、白抜きでこう出てくる。そこで、自分の名前が原作しようと、塩田武史ってパッと出た時に、もう、ぐーってきましたね。もう、ありがとうございますっていう感じで、もうすべての人に感謝という感じで、もう、やっぱまあみんな泣いてますからね、周り。僕も泣いたし、もちろん、その映画の内容って本当泣くんですよ。すごい出来で。泣くんだけど、
それに加えて、もう一つの物語やるわけですもんね。
映像で見てたら、書いた時のことを思い出すんですよ。ここ書くん大変やったなとか、ここ話聞いたなとか、
気持ち乗ってきますね。
あーって、もうそれがずっとあって、小栗さんが阿久津英治という主人公の記者の役なんですけど、あの、ヨークの街、イギリスのヨークの街を歩くシーンがあって、でそれも僕、一人で、うんうんうん、その時は売れてないんで、自費で行って、もうロンドンの安宿取って、うんうんうん、ずっと歩いて、もう足が痛くて歩けなくなる、うんうん、たんですけど、それぐらい半日ずっと回ったんですよ、ヨークの街。その時のことを思い出して、小、栗さんが一緒のとこ歩いてるわけですよ、全く。
そっかそっか。それはもう、重なるな
って重なって、あの時はもう必死で、絶対にこのシーンを成功させないと、この、小説はダメになるって分かってたんで、うんはい、ヨークで何かを見つけないといけないっていうので、うん、もう追い込まれて追い込まれ て, てあもうアドレナリンがずっと出てて、はいはいはい、っていうことを、そして歩かれへんようになって、うん、まあ夜の8時ぐらい、うん、でもう向こう白夜だったんですね、あのイギリスの夜、うん、夏の夜は長いんで、はい、でベンチに座ってぼーっと夕焼けみたいなの、夜の8時の夕焼けみたいなのを見てて、うん、あ絶対失敗できひんって思って、うんこの小説だけは絶対成功させようっていう風に決意を新たにしたことがやっぱヨークやったんですよ。そのことも思い出すし、もういろんなことを思い出して、もう見てる時にシンクロして最後ウルさんの曲が流れてる時にもううわーっとなりました。
ウルさんの声がいいんだまた。
いいんですよ。
あの去年一昨年かな、僕新潟に月一行ってる時に。はいはい、その新潟総合テレビから新潟空港まで行くタクシーの中で、うん、あるロータクシー運転手の方がずっと若い女性のカバーの曲をずっとかけてあったんですよ。それが僕なんかね聞き入ってしまって、うんはいはいはい、あ今までね運転手さんに聞いたことないですよ、うんうんうん、これ誰のが歌ってるんですか、これカバーでしょうけど誰のですかって聞いたのがウルさんだったんですよ。ほんまに
もう声すごい独
特、ね、引き込まれますよね。
綺麗な声で、うん、もう引き込まれますね、うん、あの歌詞の内容もこの振り子っていうのはめっちゃいいんですよ、うんうん、もうこの辺はもうそのウルさんとプロデューサーがすごい話し合って歌詞を作って、うん、まあウルさんが作らはったと思うんですけど、うん、その歌詞もあまりにこのなんかこう内容に、うん入り込みすぎず普遍性を持って世界観を表現するって非常に難しいんですけど、見事に選んでる言葉一つ一つ見たらやっぱ時間かかったんやなって思いますね。いやもう一人にこうドラマがあって、あと音楽は佐藤直樹さんって方なんですけど、この音楽がもうびっくりするぐらいいいんですよ。あの映画音楽って主張しすぎたら嫌じゃないですか。うんはいはい、でも、その映ってるスクリーンの、をこう、縁取るような音楽なんですよ。うん、こう、重要なシーンで流れてくるんですけど、はいはい、スーって入ってきて、うん、で、重要なシーンではガッと盛り上がるんですけど、その、罪の声っていう物語の、まあ一つその怖さみたいなのもあるじゃないですか、その現実の怖さっていうのをきっちり縁取って表現するっていうんですかね。これ映画音楽やなと思いました。
縁取る音楽ってなんか初めて聞く言葉でなんかわかりますね。
本当に真ん中には決して来ないんだけど、でも確かにあるっていう音楽なんですよ。
支えてるというか。
この音楽にもちょっと注目してもらいたいですし、もう、まあ何より主演のお二人の演技が、まあこれはもう、本当に日の打ちどころがないというか、いや、すごい、小栗旬ってすごいなって思いますよ、やっぱり。もう、 存在映った瞬間主役って分かる人ってやっぱりすごいなと思いますし、で成長していく過程もものすごい上手に演じられてて、で星野さんの、星野さんはもうあのすごくいい場面が最後にあるんですけど、その時の星野さんの京都弁の抑制の効いた感じと表情っていうのがあって、もうこれこそ部の書きたかったっていうことを表現してくださったんですよ、星野源さんが。
すごいな、
ふわって持っていかれますよ、あの顔は、あの表情、
こうしたかったんやと。
もう、いや、すごいなと思って、いや、役作ってこられたよな、
読み込んであるんでしょうね、原作も脚本も。
で、もう話し出したら止まんないんですけど、脇役すごいですよ。脇役、もうね、何から話したらって感じなんですけど、もう、宇野昌平さんという方がおられて、はいはいはいはい、これ、あの、原作でいう宗一郎という、はい、あの、まあ、はい、テープ使われた3人の子のうちの人なんですけど、うんうんうん、まあ、僕が、あの、撮影現場の挨拶に行ったのは、ちょうどこの、宇野さん、宗一郎の告白のシーンで、宗一郎が告白して、それを、まあ、阿久津と俊也、つまり、小栗旬と、旬さんと星野源さんが聞くという。本当一番緊迫するシーンのところに見学に行ったんですよ。じゃあ、この、宇野さんは、もう、本当にものすごい役作りで、靴から分厚いメガネまで、はい、もう歩んできた道のりが一発で分かったんですよ、見たら。
あの役はね。
うわー、リアリーだーと思って、うん、もう演技に入ったら、もう、はい、うわーって泣くんですけど、あの、何回も角度変えて撮るんですよ、はい、同じセリフ言うんですよ。はい、で、まさしくその、大阪の弁護士会館の上のし、うん、ってとこシーンなんです。
そうかそうか、そこがそんな大事なシーンを。
それを、はい、撮ったんですけど、それが何回も同じ力量で泣くんですよ。で、何回も見てる側は泣くんです、うん。役者の緊張感っていうのはすごいなと思って、はい、で、監督の指示が、はい、あのちょっと鼻水が、ちょっと、出過ぎたら、ちょっと鼻出過ぎって言ったら、ちゃんと次は鼻止めるんです。いやー、もうびっくりして、役者なんか絶対なれんわと思いました、見てて。もう、すごいわーと思って。
ごめんなさい、あの冒頭、弁護士で俳優と、
はい。
自己申告したことを今、はい。
冒頭どころか、ずっと言うてるやん。
あれ、すみやさん、泣きのシーンなかったでしたっけ、
うん、泣きのシーンはカットされてましたね。
泣いかったやろ。
そう。時はさんの前で泣いてたんですか
泣いてましたね。苦渋の判断だったんですよ。時は高子さんを面接で落とすっていう。
そんなシーンないやろ。
ディレクターズカット版では泣いてます。
うん、
はい。いや、でも、そんな大事なシーンを大阪弁護士会館で、ホテル A 先生が、塩田さんをね、
そう、連絡来ましたよね。あの、
ま
あ、すれ
違いやったけど、全然。
あの、いつもの、とつけ、迷惑系 YouTuber としての、
テルマリュウとしての。
テルマリュウとしての。
ちょっとね、入ってみたっていう。
その時に、そうですよね、小栗旬さんを目撃したっておっしゃってましたね。
すごい、もう何メートル、数メートル先で見て、めちゃめちゃ確かにもう、ほんまスラッとしてくる。で、まあ、あの、ちゃんと。
ほんで、コーラ持って、バーって。メントスコーラ。
違う役者です、
これ。星野源さんの背中を見ました。はい、その三つ揃えの、その。
そうですか、私が今三つ揃えのカットしてますから、
はい。その背中だけは見ました。
いや、星野さ
ん。いや、ほんでね、あれ、大阪弁護士会が便乗しようとしてる話しても、別にいいですよ、ね。
いいよ、
うん、あの、大阪弁護士会が、罪の声というこの話題作の、うんはい、まあ、ロケ現場になったっていうことで、はい、月刊大阪弁護士会っていう冊子があるんですけど、はいはいね、会が出してる。それでいつも冒頭、まあ、著名人をインタビューするんですけれども、はいはい、塩田武さん、なんとか出てもらえへんか、みたいな話になってるんですよね、今。
すごい。
これ俺は確かに
言ってるかと今すごいっすね。
じゃあそれはだからこうそういう潜在的な話があるという。
あるんですよね。
あ、オファーじゃなくて、
もうすぐ来るんじゃないですか。
でもな、タイミングししてるよね。もっと早く言わなきゃな。
ああ、
公開がもう2日後ですから。
わかんな。
まあでもまだね。
だから多分ね、ビビってんやと思うね。
あ、声をかけることですか。
バカさん言うてへんかなみたいな。
弁護士さんが。なんで
塩田武さん忙しいやろって。 なってた。
それインタビューですか？
インタビューとか、そう冒頭のところでインタビューで、はい、その、はい、コラボしたいな、みたいな。
あ、そうなんですか、はい、いや、もう、全然、はい、
公開で OK いただきます。
公開で、はい。はい、これ動き出しますよ、大阪弁護士会。ちょっと僕ら、歌詞を作って。
また作る機会。
また。大阪弁護士
会。恐ろしいな、これ。
そんな、はい、遠慮なく、は
い。いや、ちょっと副会長から、ちょっと、潜在的なオファーをいただいたんですよ。翔太さんなんか繋がれへんかな、みたいな。
なるほど。
はい、そう、当日に連絡取ってるから、そんな、繋がってるじゃないですか。
いや、もうさ、正式に言ってくださいと、そんな僕みたいな、そんなね、ちょっとしてるやろ。
まあ、迷惑系 YouTuber ですから。
嫌われる。コーラ持ってください。
全く断る可能性があるから、ちゃんと正式にオファーしないいんじゃないですかって言ったけどね。うん、
それ YouTube じゃないですよね。
ちゃいます
ね。そうです。ね、いつも冒頭、はいはい、何年か前で、僕まだ大阪の時に、棚橋選手、はいはい、
とかも、
新日本プロレスの、出てもらって。
将棋の豊島さん
とか。豊島さんも
出て、お父さんが弁護士さんなんですよ。あ、それで、出ていただいたりとか。
すごい。あ、その光栄ですね。
ちょっと公開オファーも成功したところで。
はいはい、そうですね。本当に公開オファーでしたよね、
今。一か八かやな。言うてみるもんや。
もう、来月号とかも、今多分取材してるとずらしたらいいんじゃないですか。
それは多分いいと思います。
ね、まあ、構成の時間とかもあるからね。忙しいやろ
う
から。
それかもう、この番組2週間分を書き起こして、ね、うんうん、やったらいいんじゃないですか。阪神師匠とティーアップの前田さんの部分を。
僕は何を話してるんですか。
いや、なんか新聞記者時代、そうやって演芸担当もなさってて、ティアップの前田さんが履けるの早いとかって、そういうことの積み重ねが、取材力の積み重ねが、今、罪の声。うん。だからその、ティアップの前田さんが。
大阪弁護士会談関係ない、僕。
前田さんを形を変えたのが、小栗旬。
いや。
阪神賞の形を変えたのが、星野源みたいな。
ほんまに怒られるで。この話に入れたらあかん
で。ダメですかね。
お互いに失礼や
から。いやでもほんまにね、私はね、勝手に便乗してるだけなんですけど、でも、感慨深いんですよ。こんな物語、うん、僕の人生で、周りで起こったことがないから。
う
ん、
ああ。
うん。
駆け上がっていくところ、ね。
そうですね。でも本当に、僕も、やっぱり、すみなさんと照井先生だけですから、うんうん、その、できてない。
初めのところ。
小説ができてないとこと、できたばっかりの時の、ね、広報というか宣伝の第1号の時にお会いしてたり、その、できる前からお会いしてるっていうのは、おられないんですよね。
途中でな、なんか郵便屋さん来て俺が取りに行ったっていうようなシーンもあった。
あった
の印鑑を持って。
大阪の事務所で収録してて、はいはい、そうですよね。
ドンドンドンって来て。
ドンドンドンドンっていうね。うん、あのおっちゃんにも教えてあげた。
あの時にいたのが。
あの時にいたのが、4年後映画化されて、元ネタはティーアップの前で。
違うねや。
違う。
合うねや。
ちゃうか。
どうしても言いたいみたい。
いやでもね、ほんまに、だからね、そう、翔太さんの、このシンデレラじゃないわ。はいはいはい、なんだ、何ストーリーって言うんだ。
わからんけど、まあ多分シンデレラストーリーしかないやん。
そうな、その、とともにこの秋ね、うんはいうん、同じく我々の、うん、仲間の M 角さんも、うん、
そうみたいですね。明石
家さんまストーリーっていう、はいはい、ね、今まで、ずっと、水道橋博士メルマ旬報で連載なさってて、この番組でもいつもさんまさんの研究発表なさってたのが、新潮社から本で出るとか。
11月
は、そう、16日ですか。11月16日で、それは、明石家さんまヒストリー、1955から1981、明石家さんまの誕生という。
はあ、つまりこれはもう続編ありきの設定ですよね。そうなんですよ。
まだ26歳までっていう。ねえ。
またすごいな。
こういう、ほんまに、なんか、人の夢に乗っかって、すごい楽しい思いをさせてもらってるんで。
隅田さんの、その、人脈っていう言い方したら、身も蓋もないですけど、その、つながる力って、っていうんですかね。そうそうそう。で、知り合ってからも、ずっと長くお付き合いするじゃない、できるじゃないですか。はいはい、それが、他の方と決定的に違うのかなと思うんですよ。濃いお付き合いを広くされるっていうのが、僕は見たことがなくて、その、顔広い人はいるんですけど、うん、なんか、浅くこう、
お付き合いするってイメージなんですけど、隅田さんの場合めちゃめちゃ濃いじゃないですか、お付き合いする感じも。
一回だけ仕事ご一緒したホイケンタさんと、ずっと連絡取ってますからね。はい。
ねえ、はい、あのラジオもね、ね、出てはったし、
あんたがやっぱ好きやから、そういう人と付き合いにやるな、ちゃんとね。
う
ん、
あ、そうです、そうです。あの、もう、だからやっぱりね、あ、恋愛も何でもそうですけど、うん、好きな人には好きやって伝えた方がいいですよね。うん、
急に恋愛の話。
びっくりしたな。
大丈夫です。得意分野ですか、うん、心配だったけど。
その辺は、京大法律相談部の恋愛マスターがいらっしゃいます。
いやいや、バカにしとんね。
この2週飛び越えての天丼っていうね、これは2週連続で聞いてくださってる方しか伝わらないっていう、
また言うてはるわ、
また言うてはるわっていう話だと思うんですが、いやでもほんまに、いやそれ僕らでさえその感慨深いんやから、そう、塩田さんはやっぱりそのイギリス取材行かれたことをね、こうシンクロしてって言ってありますけど、
本当にあの内容も良くて、あの高田翔子さんの演技があって、その、まあ、あの3人の、あの子供のうち、のぞみちゃんという子供の、まあ、同級生の役なんですけど、はいはい、いや、この方の演技すごかったですよ。あの、見ててもう本当になんか息が苦しくなるぐらい見てて、あの、泣かれるんですけども、はいはい、あの、そののぞみさんを心配して、泣かれるんですけど、はい、その泣きが、すっごく、ガーッともう感情が盛り上がっていって、バーンとその星野源さんにぶつけるわけなんですけど、はい、その後の星野さんのあの、表情、あの、罪悪感とも何とも言えんこの表情で、はい、あの、3人の子供が、まあ、あの、テープで利用されるんですけど、はい、まあ、この物語っていうのは、その3人の子供にも明暗が分かれるっていう残酷さがあるんですね。その明暗っていうところをこの映画では本当に上手に巧みに表現していて、はい、星野源さんの罪悪感を覚える顔がどんどんこう深くなっていくんですよね。これは引き込まれますね。本当に。映画2時間20分で僕は最初無理だと思ってたんですけども、見事にまとめきってました。これはそれはなぜできたかというと、もう誰一人かけても無理やったと思います。あの役者さんもそうですし、はい、もちろん脚本もそうですし、音楽もそうですし。はい、やっぱりそのプロデューサー、那須田さんというプロデューサーが、はい、この方の手腕がやっぱすごかったです、うん、全員をちゃんと集めて具現化したっていう、はい、プロデューサーの力っていうのはやっぱすごいなって改めて思いましたね、はい、
その辺の、まあ、一つの作品を作るのに、まあ、いろんな人がいろんな立場で自分の役割を果たしてっていうのを、はい、実際に罪の声の映画化、はい、あるいは他の、あの、ね、ドラマ化された作品でもそうやったと思うんですが、はい、そういうのを目の当たりにしたことが、はい、まあ、あの、先週話したデルタの羊のあのアニメを制作委員会で作っていくとかっていうのって生きてたりしますか？
はい、いや、もう生きてます。あの、プロデューサーの本当に大きさっていうんですかね、プロデューサーの企画が弱かったりとか、うん、そもそも作りたいという意思が 弱い、はい、もしくは、うん、あのその題材に対してセンスがなかったりとかっていうことだとうまくいかないんです、うん、で人が集まらないんですよ、やっぱり、うん、企画の時点で力があったらやっぱ人は集まるんですよ、はい、やっぱりどんな仕事もそうなんですけど、やっぱり人だなって思うんですよね、うん、
人とやっぱりその作品の力ですよ。ほんまに僕あの4年前、はい、まずそのアイデアを聞いた時点で、はい、それめちゃくちゃおもろいやないですか、はい、みたいなね、あのうちの妻も言いましたけどね、ブロッと聞いて言うてて、
その段階
そうなんです、その話めちゃめちゃ面白いですね、うん、って言ってほんで改めて読ませていただいて、いやおもろいなーって言って、でうちの家族で全員で回しを見せて面白いなーって言ってて、
嬉しいですね。あの、お風呂でもね、読んでいただいてたっていうのを伺って、申し訳ない
。いや、だからもうそうなんですよ、うん。そのお風呂入ってる間も我慢できなかったんですよ。はいはいはい、だからもうくしゃくしゃになって。
いやそうですね。あの時アイデアをお話ししてて、すみださんとすみださんの奥さんにね、はい、お話ししてて、反応がやっぱり、その時の反応がすごく良かったんですよ。うん、
なるほど。
じゃあ、あれ、すみださんの反応がいいってことは、はい、これ、不安なんですよ、もう出す前は。だからこれやっぱりいけるんちゃうかっていう感触は、やっぱそこの感触で大きかったですね、は
いはい、スペシャルサンクスの
やっぱり乗ってんのかな、
乗っちゃうだって
隅田隆平のハマグリ御門の編、今夜は2週連続で小説家の塩田武史さんにお越しいただいております、はい。塩田さんは前職は新聞記者だったということで、うん、はい、やっぱ新聞記者目線で、はいはいはい、鋭く、はい、社会派の問題にメスを入れていただこうと思います。
は
い、
進行中ですね。
こちらは、まあ、他局になるんですが、NHK ニュース、10月15日に配信された記事になります。見出しがですね、はい、私のパジャマ着た男が歩いている。窃盗容疑などで男逮捕。島根ということで、はいはい。
私のパジャマを着た
男が歩いている。女性の家に侵入し、パジャマのズボン1枚を盗んだとして、近くに住む68歳の男が住居侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。自分のパジャマを着た男が歩いているのに女性が気づき、警察に通報したことから事件が発覚したということです。警察によりますと、10月14日午後1時ごろ、46歳の会社員の女性が自分のパジャマを着た男が歩いているのを偶然見つけ、警察に通報しました。駆けつけた警察官が男の自宅を調べたところ、女性のパジャマのズボン1枚が見つかり、事情を聞いたところ、女性の家に侵入して盗んだことを認めたことから住居侵入と窃盗の疑いで逮捕しました。逮捕されたのは女性の自宅近くに住む68歳の男で、今年7月頃盗んだと話しているということで、警察が詳しいいきさつを調べています。女性は家の鍵を閉めていないことが多かったということで、戸締まりを徹底するよう警察を呼びかけているということなんですが、これはじゃあパジャマのズボン1枚をまあ盗んで、その盗んだ男性がまあパジャマのズボン、パジャマを着た男で、パジャマの下だけ着てた、
下だけですか、
まあ、上は別に他の
自分のやつとかかな、分からへんけど、
なんですか、それを組み合わせて、あのパジャマの下ってそんな自分のもんやっていう認識ありますか？
いや、ない。絶対に今、うん、僕のパジャマの下を照江先生が入ってても分かんないと思う。うん、
個性的ななんか柄やったから、う
ん。どんな柄やったんですかね。うん、
それ、一発で分かるって、この方すごい。
あれ、私の。
私の。
パジャマのズボンですもんね。スカートじゃないんですよ。
ああ、ね。
うんうん、そうですよ、ね。ズボンやから。うんうん、でね、なんか量販店とか買うたもんだったら似たようなスウェットみたいなやったりとかして、うんうんうん、
まず色かな、
まあまあまあまあ、
ね、ピンク系やったらちょっと一瞬ハッとなりますか。
なくなってたらね、ほんで、うん、あれなくなった思ったら、でもおっさんが入っとるで、
そこで関連付けますか、ね、
そう、関連付けるのがすごいですよね。
まさか俺のじゃない、私のじゃないなって思うな、普通はね、うんうん、似てるなとか、ま、
人口の問題ですか、そのこれ人口密度の問題になります、これ。
ここの、島根県川本町って書いてるんで、
うん、全然浮かばないですね。そこが、人が少ないんだったら、
でもパジャマのズボンって女性用も男性用もそんなに区別されないことないですか、うん、
まあそうです。竹ですか。竹、うん、が明らかに、竹と色。
うん、女性もじゃんっていう感じだったかな。明らかな。なんかそう、女性門感があったんかな、あのふわふわのなんか、
でもね、確信持ってじゃないと警察にまで言えないじゃないですか。これ警察に被害届出しても、うんうん、パジャマでしょ、ズボンでしょ、
どこでも
ありますやんっていうのを、いや違うんですという警察をその捜査の着手まで突き動かす確信があったわけでしょ、うん、なかなかないですよ、うん、僕はあの昔学生時代ですよ、うん、あの私の友人の、うん、あの鈴木敏夫っているじゃないですか、
はい、
あいつが大学金沢やったんですよ、うん、でいつも夏になったら遊びに行ってて、うん、でその時にまあ海行って、うん、その帰りに、まあ、どことは言いませんけど、うん、ある温泉に行ってたんですよ、うん、である温泉で僕はその海で履いてた海パンを忘れちゃったことがあったんですよ、うん、忘れちゃって、うん、でも海の近くの温泉なんですけど、うん、で1年後ですよ、うん、また行ったんですよ、うん、でまあまた別の海パン履いて行ってたんですけど、うん、その時に、うん、その銭湯、温泉のそのね、番台っていうんですかね、うん、にいたおっちゃんが、うん、まあ、海行った帰りやったんですかね、うん、海パン履きながら仕事してたんですけど、うん、私が1年前に、うん、おそらく忘れた海パンを履いてて、うん、それ言うたんですよ、年寄りに、うん。あれ、俺のやろと、うん。去年の俺の履いとるでと。 言いましたけど、うん、本人には言わなかったっすもん。さすがに。
もう気づけたんや。
あの、海パンで、うん、水色の海パンで、横に黄色のラインが、蛍光の、やったんで、うん、あれやで、みたいな。まあ、いや、もし違ったらお前めっちゃかっこ悪いでと。それ僕の海パンやろって、なるじゃないですか。うん。よっぽどだと思うんですよね、うん。
まさかほとんど一緒の経験をしてるとは思ってなかった
ね。びっくりした。
このニュース読まれてた時に、
そうだ。いや、僕もなんかね、喋りながらこんなことあるかって思いながら、あったわ。
私の海パンです。
私
の
海パン。めっちゃ、めっちゃ共感あるから。
いやいや、よう言えば、よう思い出したら、そうなったな、みたいな。
日本海側で起こりがちなのね、なんか。
ああ、そう、そうそうそう。
なんかあるんですかね、
太平洋側ではあまりない事件なのかなと思うんですが。
いや、でも警察に、ね、パジャマのズボン1枚でも警察に言うっていうのは、そのズボンも、まあ、よほど大事なものだったんでしょうし、うん、普通はやっぱちょっと、そこまではいけないから。
だから、パジャマ、そのズボンが大事なことは上も大事なわけでしょ、うん、で、おそらく上は盗まれてないわけでしょ、
そうね、
うん。だから、そうなのな、だから上だけ着て、うん、まだ着てるけども、また別のね、他の下履くけども、それが合わなかったし、自分の中ですっきりいかなくて、これちゃうねん
な。互い違いよね。ジャケパンみたいなね。
これちゃうねん。この上には、あの、下がないとあかんねん、みたいな。
泣きの芝居
な。感情入るな。
うのさんと僕どっちもいいっすかこの、おばちゃんの感情。これちゃうねん。
そこがマシーぞ。
これちゃうねん。
これちゃうねんっていうのをスクリーンで見てたら僕はちょっとショックでしょ。なんか、僕まさしくこれちゃうねんって言ってたと思うんですよ。
あ、そうですね。欲しかったちゃう
ねん。原作者としてね。これちゃうねんって言って。
でもね、そのぐらいこれちゃうねんっていう悔しさが持続してへん限り、気づかなかったもんですよ。うん、その7月に盗まれて
る。録音しないですよ、街中で。
ずっと常にそれを追い求めて、あったじゃないですか、あの、山崎正義さんの歌、なんかずっと探してる。あんな感じだったんでしょうね。ずっと。
いつでも。
いつでも。川本町で。
桜木町
で。桜木町の
た
に。島根県の川本町で、みたいな。ごめんなさい。あの、僕ダメで、おんちゃから。うまいこと歌いませんでした。はいはい。なんですけどね。
いや、すごい執念やな。
すごい執念ですよね。こういう、でも、まあ、いわゆる B 級事件みたいなのも神戸新聞時代取材なさってて、は
いはい、そうですね、いっぱい今パッと出てくるのが、ちょっとないですけど、まあ、こういう感じのはありましたね、いっぱい。それを裁判とかでもいっぱい取材しましたし、どんなんか、
その時と大真面目な気持ちでやってるんですか、それでもちょっと半笑いになってるんですか。
神戸新聞狙ってますよね、特に最近のネット版の
神戸新聞。そうですよね、なんかあの、この番組御用達みたいになってて、
そうなんですよ。
神戸新聞ニュースですが、みたいな。
多いんですよ。引用が多いんですよ。
多いですよね。
助けていただいてるんですよ。
いや、なんか、そうですよね。いや、なんか、そうやな、なんかどんなんあったかな、いっぱいありましたけど、そうそう、あの、僕が取材したやつだと、はい、あの、記者1年生の時に、はい、あの、街ネタっていうのを毎日書かないといけなくて、でも毎日ないんですよ。で、警察回って、夕方裁判所行って、その間に街ネタを見つけて取材しないといけないんですけど、ないんで、で、ないって言ったらデスクにめちゃくちゃ怒られるんですよ。だから、ああ、もう街ネタないっていう、もう、朝警察署いる時からもうすごいストレスなんですよね。怒られる、怒られる。で、ある時デスクから電話かかってきて、あの、塩田、今日街ネタあるかっていうから、ないんです。じゃあ一本やるわ。あ、ありがとうございます。何ですかって言ったら、あの、自宅に水車を作ったおじさんがいるから、それ取材してくれって言われて、で、映画すごいなと思って、自宅に水車があるっていうのは写真もんやなと思って、わかりました、行ってきますって言って、それで夕刊警戒っていうのが開けて、それで午後になって行ったら、なんかあの、団地みたいなところだったんですよ。団地かと思って、中入ったらおじいちゃんが一人住んではって、で、家の間取り的に水車置く場所がないんですよ、どう考えても。で、ないなと思いながら、すいません、神戸新聞です、って話をしてたら、全然水車の話にならなくて、で、 あの思い出話をずっとされるわけですよ。すいません、ちょっと時間ないし、はい、あの水車そろそろ見せてもらっていいですか、はい、じゃあ外行こうって言って、はい、外に団地の敷地に水車置いてんねやと思ったら、はい、あの自転車の前輪か後輪か、はい、持ってきたんですよ、うん、でそれでなんで自転車かって分かると、うん、ペダルがついてたんですよ、はいはいはい、でそこでペダルがついてて、はい、でタイヤにあの昔のフィルムケースありますよね。
ほうほうほう、はいはいはい。
フィルムケースがこうついててタイヤに
等間隔で、はいはいはい、
でそれでなんか水をね、フィルムケースに入れたられ
重さで
バーッとなって回るって言われて、僕その時に自転車の後輪を新聞記事にするわけにはいかんから、もうやばーと思ったんですよ。でいやこれでもって思ったら、あのただただ水を浴びるだけで回りもしないですよ。そのフィルムケースにやってっていうのは空想で、実際やったことがないから、ただただ濡れるタイヤを見させられたんですよ。で、それでももう開けてくださいって言ってるから、生地にせなあかんのですよね。うわ、どうしようって、せめて回ったら、なんとかしようと思ってて、どうしようかなと思ったら、もう、どうしようと思ったら、ガーッと回ってる音がしたんですよ。ほんで、パッと見たら、そのおじいちゃんの背中越しに、ちょっと、回ってたんですよ。
ほうほうほう、
車輪が、はい、で、あ、よかったと思って、ミスで回ったんやとパッて見たら、おじいちゃんがペダル思いっきり回してたんですよ。
自分で。
だから自分で。だから結局、もう水で全然回らないっていうのがあって、で、どうしようと思って、でもそれ空いてるんで、結局その近くに幼稚園があったんで、そこに、これってどうされるんですかって、わからんって言うから、寄付しに行きましょうかって言って、幼稚園にもらっていただいて、水車寄付、アイデア寄付みたいな感じの、やつを書いたのを今ちょっと思い出したんですけど。
そんな
プロデュースしてましたね。
いや、そもそもそれをね、塩田さんに紹介した。
いや、これはね、めちゃくちゃ焦りますよ。その紙面が空いてる時にっていうのがあるんで、多分、神戸新聞は結構そういう土壌があるかもしれないです
ね。墨田隆平のハマグリ御門の編、令和2年10月28日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。